発酵兄弟のコージートーク、今日は先週に引き続き4月13日の土曜日、甲州市塩山の塩の山ワインフェス会場で公開収録したものをお届けします。
発酵兄弟のコージートーク。
こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今日は甲州市塩山塩の山ワインフェスの会場で公開収録をしています。先週と引き続き公開収録中です、うん、ちょっと話が盛り上がっちゃうので早速、うん、今日はですねゲストをお招きしてお話を伺いたいと思います。会場の皆さんも最後までぜひお付き合いください。日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はぶどう農家の話。今日のゲストはぶどう農家岡田道夫さんです。岡田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、
ようこそ。
すごい岡田さんファンが
地元のファンいますね。あの実は
ありがとうございます。
今回ね、岡田さん呼んだのは、あの僕が今自分のあのラボのところの敷地でブドウを育ててるんですけど、はいはい、そのブドウの苗木を分けてもらったんですね。
そうなんですね。
それでその時にあのブドウをどういう風に育てているのかっていうお話をこう岡田さんの畑に行って聞きに行った時のお話がすごく面白くて、でめっちゃ岡田さん土愛してるなって思ってお話聞きたいと思ってたんです。
私はいつもこの共同地域の楽しい場所に来ると大体岡田さんがいて陽気に酔っ払ってるっていうイメージだったので、そのブドウの話は聞いたことがないので今日お話聞けるのがすごい、
うん、せっかくだった。そうね、
僕も解除期であのライブの一番前で陽気なおじさんがいるなと思ったら岡田さんだった、
う
ん、
だ今日はね土と農業の話をいっぱい聞いてみたいと思うんだけど、どうかな、
はい、いいと思います。
よろしくお願いします。じゃあ、 あの岡田さん、自己紹介、今どういう経緯であのどういう農業をやっていて、どういう、まあ、きっかけでここの土地でブドウを育ててるかっていうお話をしてもらっていいですかね。
はい、岡田です、よろしくお願いします。僕はあの、まあ、あの一つの側面ではブドウ農家なんですけども、僕としては百姓というふうな捉え方をしてまして、先週 の、 あの水上さんもそうなんですけど、あの何でも自分でやるというところの中で一つ の、 その栽培側目としてブドウがあると、うん、あのやっぱり適所適作って重要なので、うんうんうん、ブドウを扱わさせてもらってるって、まあ、そういうあの立ち位置だというふうには自分では思ってます。
もともと山梨の人なんですか？
あの10年前ぐらいに山梨に移住してきて、まあ、ブドウを始めて8年9年ぐらい経ちましたっていうところで、まあ、あの諸先輩方山梨はたくさんいらっしゃるので、うんうんうん、あのこの場でブドウの栽培云々っていうのはちょっとあの腰が引ける部分があるんですけど、移住してきて改めてそのブドウに接したっていうところでの新しい観点もしかしたら用いてるかもしれないなということで、
お母さん人前出ると意外にしっかりしてる意外に、
うん、ただの酔っ払いじゃないですよね、
うん、そう。じゃあ、まあ、まあでも一応ね、今回行きがかり上ブドウ農家と紹介しましたけど、別にブドウのくくりは取っ払って、うん、あのそのここで農業をやるに至ったそのなんて言うんだろう、よしここでやるぞって思ったお話聞きたいんですけれども、うんうんうん、
そうですね、あの実は山梨に越してきたのは別に農業全く関係なくて、
関係ない、
そうなんですね、
関係なくて、あの田舎で暮らしたいっていう思いがあって、うんうんうん、
もともと農家じゃなかった、
もともと僕はあの保険とかやってたんですが、サラリーマンだったので、あの全然関係ない畑だったんですけど、うん、あのまあ、こっち来て、まあ、やっぱり稼ぎも必要だっていう部分も現実的な部分もありつつ、あの植物を育てて暮らしていこうっていう思いもあったので、うん、あのまあ、一番身近にあるのは ブドウだったっていうことでブドウを始めたんですけども、うん、これまたやってみるとすごく素直な植物で、
うん、
何かやると僕が何かやると何か返ってくるっていうそのやり取りがすごい楽しくて、うん、まあハマってしまっていたんですけどもハマっているんですけども、うん、あの何よりその農作物ってまあ何でも同じ、まあ、米でもブドウでも同じだと思うんですけど加工をする加工まで終わらすっていうところってとても重要だなと僕自身は思っていて、まあ、例えばさつまいもであれば焼酎になるし、
うん
ね、ブドウであればワインになるし、
うんうん、
米であればまあドブログだったり清酒になったりっていうところがあるので、うんうんうん、やっぱりそこまでその百姓として扱っていくっていうところにやっぱり僕はこだわっていきたいなというふうに思ってます、うん、
結構今 の, その農家ってその分業制の枠の中にまあいることに一応
そうです、ね、
仕組み上なってることが多いんですけれども、ね、結構そこやっぱ踏み外してもっと前段階の土作りとかその先の加工とかまで見越してやっぱお百姓としてやっぱやってるじゃないですか。
そうですね。
そういうふうにやるぞって思ったのってなんでなんですか。
そうですね、あの出荷をする農業っていう枠にとらわれたくなくて、
うん、
その基本的には自給したいんですよね、
うん、
まあ、お酒を自給するといろいろ問題はあるんですけどいろんな食べ物を自給するというその発想の中でやっぱり1からあの100までというか、うんうん、あの終わりまでというところをやっぱやっていかないと、
うん、
やっぱ暮らしが豊かになるっていう方向には進んでいかない。
ちなみにその豊かっていうのはどういう豊かさです。
おそらく儲けるって考えると巨峰とかシャインマスカットとか、うんうんうん、まあ、売れ筋の
高い値段で売れるやつね
売れ筋のそれを作ってあの出荷して現金を得るっていう形がおそらくお金というスタイルでは一番いわゆる儲かると思うんですけど、うんうんうんうん、そこってやっぱり平君言ったように分業制の中の社会の中の分業の中の一コマっていうふ
う
にはなってくると思うんですけど、やっぱそこを全部やるという形にするとそのいわゆる売り上げ的には全然いかない部分もあったりするんですけど、ただやっぱそこの中で疲れるノウハウであるとか、
うん、
その使い方扱い方っていうところはやっぱりいろいろ面白い部分もあるので、うん、そこまでやってさあ何で言うかなっていうところで、
うん、
この10年目を迎えてるっていうところですかね。
こう学ぶことが豊かさにつながっていくんですか。
あの例えばブドウ一つ取ってみても、まあ、ジャムにもできるし、うんまあ、当然ワインにもできるし、うん、ドライもできるし、うん、甘さだけを例えば煮物に使ってみるとか、いろんなその、まあ、うちはあの巨峰を使ってあのバーベキューとかもするんですけど、やっぱりいろんな使い方ができるっていうところで、その今までそのあまり市場に出てないものを、
うん
そのまあ、売ってないものを食べれる、
うん、
っていうのはすごくやっぱりあの魅力的なことなんじゃないかなと思って、うん、あのとにかく遊んでみる、
うん、
自分の作ったもので遊んでみるっていうのはとても楽しいことだなと思います。
これを作ってねって言われていっぱいそれを最大効率で作って納品して納めるだと遊べないのか。
そうなんですよ。要は作ってるものが金なんですよねっていう、あの極端極論に言うとそうなってしまうので、
うん、
あ棚からね500円ぶら下がってるなっていう、まあ、それもちょっと寂しい感じなので、
うん、
あのできるだけそこをこう一つ自分の手をもう一遍その返してみる、
うんうんうん、
それで何が出てくるか、まあ、おそらくそういった思いでワイナリーさんたちはやってらっしゃるんだろうなっていうふうには思うんですけど、自分の場合は規模も小さくやってるので、
うん
あのまあ、畑も小さいですし、そこからこう、まあ、何が出てくるかっていうところで、うんまあ、毎年いろいろ楽しみながら、う
ん、いや今日もなかなか本質的な話になってきたね、うん、これね、
うん、いいですね。あの、うん、先週の水上さんの話で、うん、努力って言ってた言葉が、
うん、
遊びとイコールだなと思ってて、
うん、
だからそのなんか言葉ってすごい幅があるじゃん、
うん、
でそこのなんか部分部分でつながってて、
うん、
なんか同じことをその本質的っていうか言ってるなと思って、うん、ただの遊びのおじさんじゃないっていうのがもうすごいいい
す、ね、僕すごい今ハッとしたのが、そのね枝からそのぶら下がってる房が500円じゃんって見えたら寂しいっていうのはすごく一つなんか大事な話だと思っていて、お金にまあ最終的にかんのかもしれないけど、その前にやっぱりまあ命なんだよね。
そうですね、
うん、だからそれをそのいきなりあのお金として見るんじゃなくて、一回やっぱり命として見てみるっていうのを忘れたくないからお百姓なんだっていう風に言ってる、やっぱ岡田さんのスタンスってすごくいいなと思ったし、あとはそのね都会で生きてきた時と今ってどういう風にその心境が違うのかっていうのも聞いてみたいね。
あ、心境の違いですか。
うん、
まあちょっといろんな側面があるので一言でなかなか言いにくい部分もあるんですけど、組織に支えられてるということではなくて、こう大地に支えられてる感じ、
すごいね、岡田さんパワーワードがめっちゃ多いね、うん、組織に支えてるられてるんじゃなくて大地に支えられてる、うんうん、
そうですね、その部分はやっぱすごく感じていて、まあ、それもあってその、まあ、自分でワイン作りをしてみたり、でも実はワインだけではなくて、まあ、味噌もそうですし、うんうんうん、あらゆることを、なんで僕はブドウ農家なんですけど、ブドウ農家じゃないって改めて申し上げるのは、大豆もやってたり、まあ、米はできてないんですけど、野菜もやってみたり、いろんなものを作ってるので、まあ、じゃあ味噌を作ってみようとか、
うんうんうん、
なんかそんな展開にね、自分の中で行きやすいような生産というか、まあ、何ですか、畑作りをしてるっていうところがあるので、
うん、
なるべくたくさんのこの加工品、
うん、
あと、まあ、生産物を作ることで、うん、自分のその暮らしがどれだけそのいわゆるスーパーに支えられてるじゃなくて畑に支えられてるっていうようなスタイルにしていくのかっていうのが楽しいですね、うん、で一つ一つこのひっくり返していくというか、うん、今まで買ってきたものを自分で作るっていうところに置き換えたときにいろいろこの発見があったり、
うんうんうん、
そのお金に頼らない暮らしっていうのが、
うんうんうん、
全部じゃないけどちょっとずつできるようになってるっていうその進歩が僕の中では楽しいですね、
うんうん、
いやなんかいつも陽気なイメージのその延長線にいて本当にもう人生というか暮らしを楽しんでるんだなっていうのを今感じました。でその作ったブドウでワインも醸造されてるので最後ちょっとその話を聞きたいなと、
うん、はい、飲みたい飲みたい、
今日勝沼の三軒カフェさんのところで、曲がりをさせていただいてるんですけど、去年巨峰で作ったスパークリングワインを、牧岡町の山陽醸造さんで、委託で一緒に作っていただいた、スパークリングワインが販売してますので、ぜひワイナリーさんが作るような洗練されたワインではないんですけども、まあ、逆にその田舎風味というか、まあ、そういったものを味わっていただけるようなものを、まあ、農家らしいワインを作りたいということで作らせてもらってますので、ぜひご賞味いただければと思います。
一応ね、日本にも農家が作った的なワインあるんですよ。本当にすごいね、ブドウの生の感じが濃縮されている美味しいワインなので、ぜひ皆さん気になる方は三軒カフェのブースに行ってみてください。
フイチモーという、はいはい、ワインですね。
ありがとうございます、
はい、
フイチモー、はい、吹き出しちゃうので、
あ、
はい、スパークリングだということで、フイチも、まあ、公衆弁で吹き出すっていうことで、
毛が一本も生えないって意味かと思いました。
どういうこと？
フイチモンみたいな、
あ、もうちょっと兄が話すと、ちょっとせっかく盛り上がった話がずれちゃうので、はい、じゃあ最後、なんだろう、岡田さんにこの山梨で、まあ、山梨でじゃなくていいけど、どんな風により暮らしを楽しんでいきたいかなみたいな話を聞いてまとめたいと思います。
山梨楽しいとこですし美しいとこなんで僕大好きなんですけど、若干ちょっと人口が減りつつあるというような社会的な問題もあったりするので、まあ、そこら辺に農家友達たちと取り組んでいる部分がありまして、先日社団法人果実の楽園巻きっぱらっていうのを立ち上げまして、
すげえ名前ですね、いいですね。
まあ、巻きおがパラダイスなのか巻きっぱらなのか、まあ、いろいろな意味を含ましてるんですけど、まあ、新しい小学校を作ってみたり加工場を作ってみたり、とにかく町おこしということで、
うん、
まあ、京都地域がその注目されるような人が来たいなと思えるような土地を作っていきたいなというふうに思ってますので、まあ、いろんな方のご協力を得ながらやっていきたいなと思っております。
はい、じゃこれからのご活躍も期待しております。
はい、ありがとうございます。
今日のゲストはぶどう農家の岡田道夫さんでした。岡田さん、ありがとうございました。
岡田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ごみようこと、
発酵兄ごみひとしと、
発酵弟と小倉きらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。